長与町職員採用試験を実施します。問い合わせ総務課総務人事係、電話 801-5781。 第一次試験時9月16日土曜及び9月17日日曜、試験職種ごとに試験日が異なります。ところ長与町役場試験職種など表があります。試験職種及び試験区分、受験資格、職務内容の順でお伝えします。9月16日土曜実施分、土木大学卒業程度、昭和62年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による4年制大学同等以上学歴を含むにおいて土木関連科目を履修して卒業した人、または令和6年3月末までに卒業見込みの人、土木に関する業務、土木高校卒業程度、昭和62年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による高等学校同等以上の学歴を含むにおいて土木関連科目を履修して卒業した人、または令和6年3月末までに卒業見込みの人、土木に関する業務、行政障害者対象、大学卒業程度、次に挙げる1、2の要件を満たし、昭和62年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による4年制大学同等以上の学歴を含むを卒業、または令和6年3月末までに卒業見込みの人。1、次に掲げる手帳等のうちいずれかの交付を受けている人。あ、身体障害者手帳または都道府県知事の定める医師以下指定医という、もしくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害者を有する旨の診断書、意見書、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱もしくは直腸、小腸、人免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障害については指定医によるものに限る。 E、 都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療育手帳または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書。う、精神障害者保健福祉手帳。2、活字印刷文による出題及び口頭による面接試験に対応できる人。一般行政事務。一般事務障害者対象、高校卒業程度。次に挙げる1、2の要件を満たし、昭和62年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による高等学校同等以上の学歴を含むを卒業、または令和6年3月末までに卒業見込みの人。1、次に掲げる手帳等のうちいずれかの交付を受けている人。あ、身体障害者手帳または都道府県知事の定める医師以下指定医という、もしくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書、意見書、心臓、腎臓、呼吸器、 膀胱もしくは直腸、小腸、人免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障害については指定医によるものに限る。
い
都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療育手帳または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書、う、精神障害者保健福祉手帳。2、活字印刷文による出題及び口頭による面接試験に対応できる人。一般行政事務。9月17日日曜実施分。行政、大学卒業程度。平成6年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による4年制大学、同等以上の学歴を含む、を卒業または令和6年3月末までに卒業見込みの人。一般行政事務。採用予定数はいずれも若干名です。表を終わります。なお、4年制大学を卒業または卒業見込みの人は高校卒業程度の試験区分を受験できません。申し込みできる試験職種は1人1つに限ります。次のいずれかに該当する場合は受験できません。1、日本国籍を有しない人。2、地方公務員法第16条の規定に該当する人。地方公務員法その他の法律などが改正された場合には改正後の規定によるものとします。採用は原則として令和6年4月1日以降ですが、既卒者については4月1日より前に採用される場合があります。申し込み方法。申し込み書に必要事項を記入の上、役場総務課へ提出。申し込み期間、令和5年7月3日月曜から令和5年8月10日木曜、消印有効です。申し込み書など、申し込み書と試験案内は次の方法で入手できます。1、総務部総務課庁舎3階で配布。2、長与町ホームページから印刷。その他、詳細は試験案内をご覧ください。長与町では、町民視点で考え、地域課題を感じ取り、積極的に行動できる職員を求めています。長崎県立大学。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校。すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介、ナンバー29。遠隔電話相談による見守りサービス。看護栄養学部看護学科、立石則彦教授。立石教授の顔写真があります。一人暮らしをしている人や高齢者世帯にとって見守りサービスが必要です。突然の体調不良があったりして意識を消失したりすると、そのまま死につながることがあります。見守りサービスが重要視されている中、取り組んでいる遠隔電話相談による健康見守りサービスについてご紹介します。救急医療への専門性が高い看護師15名を中心としたグループの NPO 法人 N4 長崎ニューナースネットワークが電話健康相談サービスを行っています。夜間21時から翌朝7時に常時2名が電話対応できるようシフトを組み、高齢者入所施設を中心に 施設利用者の様子が変、おかしい、外傷などに対する施設スタッフの不安や懸念に対して電話相談を行う体制を構築しています。相談事例はそれほど多くありませんが、相談することによって安心につながったと報告されています。相談事例を紹介します。80歳代女性の発熱の相談がありました。17時に38度の発熱があり、指示分の解熱剤を内服しクーリングを行い、22時に 37.3 度まで解熱しましたが、滝のような発汗があり、介護者が不安になり相談をしてきました。既往歴や内服薬の内容とバイタルを聴取し、胃酸素飽和度の低下、 SPO290% が見られましたが、電話対応時にはルームエアで 95% まで改善していました。血圧が189/82mmHg とやや高いが、体温は 37.3 度であり、呼吸、意識も特に問題は見られなかったことから、解熱剤内服による発汗が考えられ、このまま経過を見るような症状であることを伝え、何か困ったことがあったらいつでも電話してもよいと最後に伝えました。今回の相談事例は介護施設からのものですが、自宅からでも救急車を呼ぶべきかどうか、医療機関を受診したらよいかどうかの判断に迷うとき、電話相談は価値があると思われます。今後も遠隔見守りサービスの充実に取り組んでいきたいと思っています。電話健康相談サービスの仕組みの図があります。高齢者居住施設、施設職員より電話相談し、N4 長崎ニューナースネットワーク長崎における救命救急に特化した臨床看護師グループがアドバイスします。